イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
辛い時、負けそうな時、こんなことをやってみたら元気になるんじゃないかなっていうアイディアお伝えします。友達が持っているものを、あ、岩崎さん、そピンク色のスマホのケース、ラッキーアイテムだよ今日。これちょっとこういう嘘を言ってみるっていうのどうかなと思います。お互いにこうニコニコできるっていう。いや、俺なんか占いとか見ないよ。いや、だけどいいみたいよ、その光沢のあるピンクいいみたいよみたいな。本当なの、信じないよ俺はみたいな、そういうにこやかになれるキーワードでした。池田です。
なんかその話してる相手の人がバブル期を感じさせる受け答えをしますね。
あ、そう、
なんとかだよ、なんとかちゃう、池田ちゃんそれはよみたいな。
そう、あの、そう、ちょっと年上の人かもね。
そうですね、
テイヤの年上の人、ね、
そうですね、そんな感じで受けました。
ということで、
はいはい、
種ラジ、
はい、
ではですね、
はい、
体験の種というですね、
はい、
実際に体験したことをもとに、
はい、
まあ、種を拾っていこうというコーナーがあるわけなんですけど、
はい、
今回は岩崎さんの、
はい、
仕事を意識した、まあ、いろんなイベント関連、
はい、
ちょっと通過してきたということで、
はいはいはい、
まあ、これもう総合的にね、
はい、
語っていただきたいと思ってまして、
はい、
ライター
ちょっとですね、はい、なんかまとまりがある話になるかなんかちょっと不安ではあるんですけれども、
はいはいはい、
ちょうど僕自身が今本格的に、ライティングのお仕事みたいなものを始めたいなと思っているところ
もあります。もともと岩崎さんはウェブ上で、
はいはい、
まあその、まあ、まさにライターだよね、テキストを作ったりとか、
ですね、今本職でやってるのは紙です。紙の媒体を、あ、まあ、編集とかライティングみたいなものの端っこでやってるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、で今ウェブとかでも書けるようになればいいなみたいなところがあって、
はい、
希望としてですね。で今ちょうどイベントが先週重なったんですよ、そういう系のイベントが、
はい、
重なったんでそれの紹介をできればなと思ってるんですけれども、一つ目が第2回プロライター勉強会という、うん、ライターの方が主催しているイベントの2回目でございまして、うん、今回テーマがドラマライターのお仕事ということで、
ドラマライター、
ドラマライターって聞くと、
はい、
なんか脚本家とか思い浮かべません？
そうですね、そんな感じ、うん、
でも今回は、西森道夫さんっていうドラマのレビューとかを書く方、
うーん、
ドラマの、まあ、先週こういうドラマがあったとか、
はいはい、
でそれのあらすじ書いて、はいはい、このシーンはこういう分析ができるんじゃないかとか、はいはい、こういう役者さんはこう、ここが素晴らしかったみたいなことを書いてらっしゃったりとか、うんうん、
あとエキサイトとかでよく見る、
そうですね、エキサイトレビューっていう媒体、うん、メディアがあるので、うん、そちらでも書いていたりとか、あとはリアルサウンドって今は、
はいはいはい、
サイゾーさんかな、あ、違うか、運営外れたかもしれないです、リアルサウンドの映画部っていう、うん、メディアがあって、そこでも定期的にとか、ドラマが終わるたびに、
うん、
ドラマのレビューの、記事が上がったりとか、
はいはい、
ドラマが始まる前に先週までのおさらいみたいな形で、うん、今日ドラマを見る人に分かりやすいような、はいはい、記事を残してたりするので、そういうのを書いてらっしゃる方で、
はい、
結構印象に残ったのが、
うん、
ドラマライターって意外と人がいないんですって。プレイヤーが少ないって話は結構びっくりして、
まあ、確かにでもそのドラマを、
はい、
正しく評論するっていうのは、
はい、
おすぎとピーコは分かるじゃん、おすぎか、はいはいはい、ピーコか、ピーコさんはね、
おすぎさんは
服飾、
ピーコさんが服飾です、おすぎさんが映画です。
あ、そっか、
はい、
ごめんなさい、まあ、間違えてもしょうがないまあまあそういうイメージはあるけど、
はい、
ドラマを正しく評論するっていうのが、
はい、
なんか急にその業界色が強いっていうか、
はいはいはいはい、
あんまりこう表に出てこないっていうか、
うん、
まあ、もしくはそのなんていうか、ザ・テレビジョンの編集者ぐらいな、
はい、
そういうイメージはあるけど、
はいはい、
まあ、最近ネットではちらほら ね、
そうですね、
ドラマ、テレビドラマの方が見やすいっていうのもあって、
はい、
感想は聞くけど、
はい、
でもなんかこうきちっと評論風に書くって難しいなっていうか、
うん、そうですね、
うんうんうん、
そういうのもあってなのか、意外とウェブ上でもどんどんどんどんでもニーズは増えてるんですって。
そうだよね、やっぱまあ人気のコンテンツではあるもんね、ドラマってね。
やっぱ身近なんですけど、なんかみんなテレビ見ないとかって、テレビ見ないかっこいい幻想みたいなのあるじゃないですか。それでなんかみんな見てないと思いきや、うん、意外と共通言語としてなってるっていう。
まあ、あのラピュタと同じでさ、
バルス、
その物語がやっぱ展開していくからどうなるかがわからないじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい。
でしかもちょっともうね、あの SNS 頼りみたいなドラマも多いから、う
ん、はい、
うわ脱いだとかさ、
はいはいはいはい、
そういうこととかが、まあ、はい、一応想定してるドラマ作りでもあったりするし、
うんうんうん、
まあ、ネットでその感想を見たいっていうのはあると思うけど、
はい、
そのどういうものが見たいのかっていうのは、
うん、
そのニーズに応えようとすると、
はい、
いわゆるそのなんかその社会的なさ、
うん、
評論をギシッてするというよりかは、
はい、
こうなんかノリみたいなものをいかにこう味わえるかみたいなレビューが見たくなりそうな気もするが、
うんうん、
ちょっと先走った。それでドラマライター、
そうですね、で、まあ、そういうこともあってどんどんどんどんニーズが増えてるにもかかわらず、うん、プレイヤーが少ないから、うん、すごくチャンスがありますよっていう話であるとか、
はいはい、
その書き方においてもなんか自分が一番詳しい、そのドラマに詳しいんじゃなくて、うん、有名なのは、いや今回例としても出てたんですけど、青春ゾンビさんっていうブログがあって、はいはいはい、彦さんっていう方は、
うん、
坂本雄二さんっていう、今で言うと、あのねという、日本テレビのドラマですけど、うんうん、その坂本雄二さんってまあ名作ドラマ、
うん、
先ほどもあの、最後の離婚とかね、
うん、
いろんな作品を作ってらっしゃる方ですけれども、その方の批評、その方の、脚本のドラマについての分析めちゃくちゃ詳しい、誰よりも詳しいみたいな人がいらっしゃったりするんで、
うん
うん、なんかその普通に一般的な記事に書くとき、記事として書くときも、うん、自分が一番詳しいんじゃなくて、もう専門家の方いらっしゃる前提で書きましょうみたいな、
うん、
だ全てを網羅する必要はないと。あらすじとかその自分が気づいたところだけピックアップできていれば、うん、それはそれでいいんじゃないかなみたいな。
あ、それじゃあ、まあ評論というよりかは、
はい、
なんかこうピックアップみたいな、こういうとこあったよねとか、
そうですそうです、
こういう表情良かったよねみたいな、共感を狙うみたいな感じなのかな。
それを、まあ、より細かければ多分細かいほどいいみたいですね。
うん、
なんか多くの人が拾っていないネタ、ツイッターとかって今リアルナイタイム実況で、うん、それこそドラマのタイトルがハッシュタグになって、それについてもどんどんどんどん書いてる人いらっしゃるんで、
うん、
もっとなんかすごい細かいところを1ポイントでも見つけられるといいんじゃないかな。そういう話を伺ったのが、プロライター勉強会、ドラマライターのお仕事というところで、うんうんうん、あと他にも編集プロダクションの方のところの説明会兼なんかライターのお仕事についての Q&A 会みたいなものもあったりとか、ノートさんっていう、コンテンツ、プロダクションかなって言ってるのかな、うん、コンテンツクリエイターか、なんかそういう、まあ、一般的に編集プロダクションと呼ばれる会社の説明会だけど、うん、なんか結構もうそこから出身で名前も売れている方とかもいらっしゃるんで、
うん、
そういう方 の実際のライティングの仕事の話があったりとか、うんうん、あと、もう一つ参加してきたのが、これ多分正式な名称が字面だけでしかないんですけど、そのまま読むと若柳楽音筆の会っていうので、若林圭さんという、ワイヤードという雑誌、先月ですかね、休刊されましたけど、そこの名物編集長である若林さんという方と、柳楽さんという、まあ、音楽ジャーナリストとしてすごく有名な方、あと宮田さんという、ナンバーとかで記事を書いてらっしゃって、今はフリーでやってらっしゃる方の3人でインタビューの仕方みたいな話をテーマにした回があったんですけど、その回で結構、印象に残ったというか、心の中で、響いたのが、その回のちょうど同じ日に、近畿大学のオウンドメディアで あるアートについて扱った記事が出たの知ってます？
いや、ちょっと存じ上げ
てますね。その記事のあり方として、うん、どちらかというと近畿大学が出しているオウンドメディアなので、まあ、アカデミックな要素が強いメディアであるべきなんだけれども、いわゆるウェブ上のバズるみたいな文脈の、
うんうん、
文体とか内容になってしまっていたと、
うん、
タイトル付けとかも含めて、写真の使い方とかも含めて、うん、でそこでその本質的なその、アートについてアカデミックに考えるにあたってちょっとふさわしくないんじゃないかなみたいな書き方されているっていう話があったりとかして、そういう、なんだろう、インタビューがテーマで、その記事に載せるにあたっても、なんかその、分かりやすくする、読みやすくするっていうのは、まあ、最低限は必要なんだけれども、その、扱う内容、 どなたか専門家の方に聞いたりとか、うん、そのなんだろうな、自分自身でリサーチするにしてもそうなんですけど、うん、内容自体をそのまずは大事にしましょうと、
うん、
あの読みやすくするとか分かりやすくするとか、その先、うん、もしかしたら必要ないかもしれないところなんだけど、うん、だしっていう、その本質を見失ってはいけない、
うん、
インタビューをするにあたっても、それが果たしてインタビューする必要があるのかどうか、
うん、
音楽とかあの CD とかが発売されると、その都度有名なアーティストとかだといくつもの媒体でどんどんどんどんインタビューが来たりするんですけど、うん、そもそもそれって必要なんですかねみたいなところに立ち返って、
うんうん、
インタビュー取材自体が必要なのか、それを取材するにあたってインタビューという形式が適切なのかというところまで考えないといけないよねみたいな、本質的なそこの話が聞けたので、
うん、
それもすごい僕自身がそのまあライティングを本格的にやろうって思っているタイミングで伺えたのすごい良かったなっていう、
うんうん、原稿を書くありきではなくて、はい、そのどういう、まあ読ませるとか、まあ、お客さんがどういうふうなことを望んでるかとか、はい
はい、そうですね、
まあ、そういうことのために何ができるかっていう手法で、
そうです、そうです、そうです、
じゃあやっぱりこれはテキスト書きましょうと、
うん、
でそれもその評論っていう立場じゃなくて、はい、例えば共感を盛り上げるためのものだとか、はい、
うんうん、
例えばその音楽の作家さんが伝えたいこと、
はい、まあ、
強調したいこと何かってことを広げる方法として、
はい、
まあ、テキストでこんなことができるかなって、
もしかしたらそれ動画でいいかもしれないっていうことですね、うん、
そういうことを念頭に置くところまでがセットで、
は
い、そういうことがないと、
うん、
部活にただライティングって限っちゃえばいいとか、
はい、
分かりやすきゃいいとか、はい、そういうことじゃないよと、
そうです、そうです、
これでも頭で分かってても、はい、なかなかその、ね、特に量産しなきゃいけないとか、
今ウェブだと指標としてね PV とか UU とかっていうところがあったりするので、
なんかね、こう4そのクリックさえすればいいみたいな、
そうですね、次タイトルとよく言われるやつですね、
でも本当にそれで満足するのかとか、何のために読んでるのかっていうこととか考えると、結果その広告的価値も低くもなるし、
はい、ね、
気分も悪くなっちゃうしね、
うん、
なんなら信用度っていう謎のものがね、
そうですね、近畿大学背負ってますからね、そういうメディアでやるの難しいよね、
でも確かにね、学校が出すものでバズるものがで、はい、あるかというと逆にね、なかなかなかったりもするから、うん、そう広げたい気持ちもね、
見てもらうためにっていう気持ちは分かるんだけどっていうところですよ、
まあ、でもまず最初に大事にしなきゃいけないのは何かっていうところなんですね、はい、
そうですね、
でそういうことを心づもりに、
うん、
持って、
はい、
岩崎さんはちょっと、
そうですね、なので象徴的にこの1週間でその3つのあれライティング系のイベントがあったんで、
うん、
なんかこう天からの声じゃないですけど、
うんうん
う
ん、
こういう風にちゃんと意識して生きろよって言われてるような気がしたので、そこら辺を意識したいなと思った、
ちょっとそれ続き聞きたいですね、
そうですね、今後の進捗みたいなのも話せるかなと思いました、
はい
はい、
ということで今回は岩崎さんの方から、はい、ライター関連のね、
はい、
イベントいくつか、参加したというところから、
はい、
ライターやるぜと、
はい、初心表明みたいな話をさせていただきました、
ありがとうございます、それでは、今回のお相手は
イベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でございました、
種ラジまた